最初に3番阿部和也君。
羽幌町における住宅整備と建築業の振興について質問します。住宅は生活の基盤でもあり、住宅を整備することで住み慣れた地域、住宅で暮らし続けることができると考えます。そのためにも民間住宅、公営住宅等ともに共通して考えられることは、築年数に応じてこまめな修繕やリフォームなどを重ねることにより住宅の平均寿命を伸ばすことが必要だと考えます。また老朽化した公営住宅などは、安心安全快適な住まいを提供するためにも計画的に建て替えも行わなければなりません。そしてそれら住宅の建設リフォームなどには様々な種類の建築業者が担っていますが、近年は人口の減少、高齢化により人手不足が懸念されており、将来的には町が発注する住宅施設等の建設改修工事等に大きな影響があるものと考えます。羽幌町の建築業はこれまで地域経済の活性化と雇用を支えてきており、羽幌町にとっても建築業の衰退は大きなダメージとなると考えます。住宅の整備は移住・定住の促進にもつながり、それら住宅を羽幌町の建築業者が施工することによって地域経済の活性化と雇用の創出が図られると考え、町民が安心安全快適に住み続けられる住宅の整備と、その担い手でもある建築業の振興と課題について以下の質問をします。1、住宅の長寿命化のためにも修繕改修等をする必要があるが、公営住宅教員住宅等の将来的な修繕改修等の計画はあるのか。2、次期公営住宅等長寿命化計画を策定中だと思うが、その進捗状況は。また住宅の長寿命化を図る上で今後の課題となるものは何か。3、平成30年6月定例会、金木議員の一般質問において、住宅リフォーム助成事業の延長は考えていないとの答弁であった。しかし多くの建築業者からは事業の継続を求める声を聞いている。こうした建築業者の声に対してどのように思っているのか。また建築業の振興として住宅リフォーム助成事業の継続をすべきだと思うがどうか。4、建築業の人手不足が深刻な問題となりつつあるが、行政として建築業の人手不足に対する認識と今後の対策についてどのように考えているのか。5、平成29年3月定例会で質問した建築業の現状と住宅施策についてに対して、地元建築業者を選択していただけるような施策の検討との答弁であった。検討した結果を伺う。以上です。
町長駒井久明君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の公営住宅教員住宅などの修繕改修についてでありますが、はじめに公営住宅については、平成22年に策定いたしました公営住宅等長寿命化計画に基づき行っておりますが、この計画は31年度までに なっておりますことから、現在平成40年度までを期間とした新たな計画を策定するべく作業を進めているところであります。教員住宅については長寿命化のための計画は策定しておりませんが、児童生徒数による教職員数の推移、離島地区における住宅不足への対応等を協議しながら、平成28年度に策定いたしました羽幌町公共施設マネジメント計画に基づき大規模改修等を進めております。今後も老朽化した住宅が多くある状況を十分に踏まえ整備を進めてまいりたいと考えております。2点目の次期計画の進捗状況および今後の課題についてでありますが、今年8月に羽幌町住生活基本計画および羽幌町公営住宅等長寿命化計画策定のためのアンケート調査を行い、並行して公営住宅の建物の現況も調査し、今後修繕を要すると思われる箇所などの調査を終了したところであります。現在はアンケート調査の結果や建物の現況をもとに課題等を整理し、次期計画の素案を作成しているところであり、年明け2月頃をめどに議員の皆様へ説明させていただきたいと考えております。3点目の住宅リフォーム助成事業の継続についてでありますが、6月の定例会でも答弁申し上げましたとおり、事業の目的はほぼ達成されたものと考えており、建築業の振興策については今後1年をかけて検討してまいりたいと考えております。4点目の建築業の人手不足に対する認識と今後の対策についてでありますが、全土全国的な少子高齢化や人口減少、後継者不足により、どの産業においても人手不足となっている状況にあります。当庁においても農業をはじめ漁業、林業、建築業や水産加工業等のどの産業分野も共通した課題となっており、議員ご質問の建築業についても同様であることは認識しております。今後の対策としましては、留萌管内においても労働力不足が深刻化している状況にあることから、今年働き手対策検討会が設立されたところであり、現状把握や人材確保に向けた産業間における労働力の融通などマッチングへの取り組みを進めております。本検討会の中で関係機関と情報共有を図りながら効果的な取り組みを図ってまいりたいと考えております。5点目の地元建築業を選択していただけるような施策の検討についてでありますが、町内に社宅を建設する際の経費の一部を補助する社宅建設促進支援事業の創設に伴い、補助限度額を高くすることで町内建築業者の選択を促す支援策として本年4月より運用を始めたところであります。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。3番安倍和也君。
それでは、いただきました、答弁に沿って再度質問させていただきます。自分も、建築業に携わる者として、これまでいろいろと、感じたことであったり、また、これからの、 まあ、将来のことについて、まあ、課題としてこういったことが挙げられるのではないかということで今回質問させていただきました。それでは再質問の方に移りたいと思います。まず1点目の公営住宅教員住宅等の修繕改修計画についてですが、まず確認としてちょっと質問いたします。公住であったり教員住宅等については耐用年数が、まあ、過ぎたら解体となるのか、まあ、住んでいる人がいるならばそのまま残して住んでもらうのか、まず確認としてお聞きします。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。公営住宅の関係なんですけれども、今地域計画のための策定作業を進めておりますが、基本的には耐用年数過ぎてもかなり過ぎている住宅もございます。でその状況を今点検をしておりまして、でもう大規模な修繕をしないと持たないだろうというふうに判断されたものについては、建て替えという方向で考えておりますし、また人口等々の減少の関係もあるんでしょうか、古い住宅については空き家もかなり目立ってきているということもありますので、その分の用途廃止と、あとは建て替え、修繕という角度で、建物の状況を見ながら、どうするかという形の修繕、建て替えの方向性を示したいというふうに考えております。
3番、阿部和也君。
はい。ということは、まあ、耐用年数が過ぎても、まあ、住んでいるのであれば、そのまま残してもらって、ただ状況を見て、まあ、これはもうこれ以上住めないとなれば、当然建て替えということでよろしいということでいいんでしょうか。
町民課長、室谷真嗣君。
議員さんのおっしゃるとおりでございます。
3番、阿部和也君。
まあ、その耐用年数が過ぎても、まあ、住んでいる、まあ、耐用年数が来たら、まあ、壊すんじゃなくて、まあ、住んでいるということなんで、まあ、できるだけそう、まあ、住んでいただくためにも、まあ、修繕改修等を行っていただきたい、まあ、住宅の、平均寿命を延ばしていただきたいということで今回質問したんですけども、で、まあ、一般の住宅でいけば、まあ、これはあくまでも一般的な考えになってしまいますけども、まあ、住宅10年経ったら、まあ、外壁や屋根の塗装で20年経ったら屋根の吹き替え等が、まあ、考えられますが、そこで質問ですが、公営住宅教員住宅等の場合もですね、一般住宅と、まあ、同じような周期で、そういった修繕改修等を行っているのかお聞きします。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。今議員さんの言われたとおり、ある程度一定年数5年10年単位で、こまめに修繕すると建物が長く利用できると住めるという状況を私も把握しておりますが、過去そのような形で修繕してきていないかったということもございまして、できるだけ長い間住んでほしいということで、計画の中で転居しながら修繕して持つものはできるだけ長く持たせて住んでいただくという形で今計画を進めております。で今後の新しい住宅なんかにつきましてもできるだけ修繕計画、その年数ごとの耐用年数も踏まえながら修繕の関係を計画の中で位置づけできればなという考えておりますが、今その作業をしている段階でありまして、具体的に何年でどういう形の修繕を考えているということは今この場ではちょっと申し上げられませんが、そのような方向で計画の中に盛り込めたらなというふうには考えております。
3番阿部和也君。
これからの、まあ、新しい住宅等だったら、まあ、本当にこう時期が来たらもう的確にというか、まあ、適正な、まあ、判断で、まあ、修繕改修していっていただきたいなと思います。であともう一つ、まあ、これまで、僕も、まあ、こう街中を見てて公住であったり教員住宅 の外装の、まあ、修繕改修等については、まあ、比較的、まあ、行われているのかなとも思いますけども、まあ、築年数が経過してくれば、まあ、内装等、まあ、 住宅の内部であったり、まあ、断熱効果がまあこう薄れてくるのではないかなとも思います。でそこで質問ですが、住宅の内部での修繕改修等の、まあ実績や計画はどのようになっているのかお聞きします。
町民課長室谷真嗣君、
お答えいたします。内装につきましては、今のやり方といたしましては、入居している間はなかなかできないということもありまして、退去時に、うち の職員で大工さんを雇っておりますので、採用しておりますので、その、大工さんがその中を見て、で大規模な修繕以外につきましては、大工さんの方で随時、退去時に修繕をして、入居していただいているという状況でございまして、内装の修繕計画というのは具体的に、掲げておりません。
3番、阿部和也君。
はい、まあ、今、課長の方から、そのまあ入居時は難しいと、でまあ、退去してから、まあ、直してまた別の人に貸すという感じなんですけれども、まあ、僕も建築業に携わってますんで、一般住宅で行けば、もう人が住んでても修繕をするわけですよ。その辺はやっぱり行政としては難しいものなのか、どうなんでしょうか。その辺改めてお聞きしたいと思います。
町民課長室谷真嗣君、
お答えいたします。入居している段階で、入居者の方から、この壁がひどいとかこの床がどうこうという形のお話があったときにはですね、入居者の方と相談させていただいて、直してほしいということで直さなきゃならない現況のときは、荷物をずらしてもらって大工さんが行って直すということは、たまにございます。ですが、入居者側から、お話がないときは、立ち入って中を点検することまではいたしておりません。
3番阿部和也君、
まあ、なかなかそう中に立ち入って、まあ、調査するというのは難しいという部分も理解します。ですが、まあ、工事であったり、まあ、そういったものっていうのは建築時期が、まあ、一緒なわけですから同じように劣化していくわけですよね。でしたらやっぱりこう入居していようが、まあ、ある程度の年数が経過したら、まあ、直していく、そういった計画も、まあ、今後ぜひ考えていただきたいと思いますけれども、改めてその辺お願いいたします。
町民課長室谷真嗣君、
現状といたしましては、まあ議員さんのおっしゃることは、十分理解するわけでございますが、建物の中の入居者の使用の仕方によって、壁床がかなり傷んでいるという部分もございますし、荷物が置いてあって、よくわからないで荷物をずらしたら床が落ちかかっているだとかということもございます。ですので、なかなか十分にその計画的な内装の関係の修繕というのは、難しいのかなという思いもございますが、専門の、まあ、コンサルさんなんかも今、入れて検討しておりますので、その人たちとも相談しながら何か対策があれば、計画の中で盛り込みていきたいというふうに考えます。
3番阿部和也君、
はい、ぜひ、まあ、外装内装合わせてですね、まあ、住宅の長寿命化のための、まあ、計画というものを、作っていただきたいと思います。でそしてもう一つ、今年の7月にですね、町外から転入されてきた方たちとの、まあ、意見交換会を、まあ、議会の方がいたしまして、学校の先生から、まあ、教員住宅の改修等の要望がありました。で、まあ、いただいた答弁ではその、まあ、現在のところ、まあ、計画はしていないとのことですが、まあ、一応ここで、まあ、そこで質問ですが、まあ、大規模改修や建て替えだけではなく、教員住宅の修繕についてもやはり計画を立てていかなければいけないのかなと、まあ、思いますが、その辺いかがお考えでしょうか。
学校管理課長春日井正輝君、
お答えいたします。まず先ほどからですね、一応室谷課長の方には公営住宅の部分を一度回答していただいてましたので、ちょっと先ほどちょっと遡りまして教職員住宅の状況についてちょっとご説明をさせていただきます。まず解体につきましては、一応マネジメント計画に基づいて一応解体を進めることにはなるんですけども、 やはり教職員の場合、人事異動がありまして、例えば留萌から通う先生、また羽幌に住む先生とありますので、やはりその辺は状況を見ながら解体等を進めていくという状況になります。次に修繕につきましては外装内装等を含めまして計画の方は策定しておりませんけれども、随時状況を見ながら、利用者等の申し出等によってですね、対応しているという状況になっております。で、続きまして今後の対応ですけれども、改めてですね、あくまでも現時点では状況を見ながら対応していくというような状況になっております。それと今最後の最後といいますか、今ご質問いただきました教職員からの住宅の建て替えについてなんですけれども、これについてもあくまでもマネジメント計画に基づいて進めますけれども、財源等もございますので、そういうような状況を見ながらですね、できるだけ快適な何と言いますか、住環境を整備して子どもたちの方にですね、集中していただくような形を取っていきたいというふうに考えております。
3番阿部和也君。
はい、学校の先生というのは本当に教員住宅修繕するときにでも、3月末までいて、ですぐ4月の頭からということで、やはりこの、外装に関しては多分できると思うんですよね、住んでても。ただ、内装内部についてはやっぱり工事と同じように、難しさっていうものもあるかと思います。で、その辺ですね、これ行政としてこうできるのかどうなのか、ちょっと難しい、分からない、僕も分からないところなんですけども、空いてるところがあったら、一時的にこう入ってもらう、で、治ったらすぐまた移ってもらう、そういったことって可能なのかどうか、その辺改めてお願いします。
学校管理課長、春日井雅輝君。
お答えいたします。どうしても短期間で移動で入ってくる方、出てくる方っていうのが引っ越し等を行うんですけども、なかなかですね、他のところに住んでというふうになりますと、どうしても世帯の方ですと特に引っ越し等の荷物が結構多い量になりますので、その辺はなかなかちょっと難しいのかなと。ただできるだけですね、著しく破損しているところだとか、そういうところについてはその短期間の間でもですね、もしくは入居中であってもちょっと対応の方をしていきたいなというふうには一応考えております。
3番阿部和也君。
はい、ぜひ工事、教員住宅と合わせて、住宅の長寿命化に向けた、改修修繕等今後もお願いいたします。で、それでは2点目の、次期計画の進捗状況と、今後の課題についてですが、いただいた答弁では、次期計画の素案については、年明け2月ごろをめどに、議会に説明するとのことですが、細かい中身については、その時に質問させていただければなと思います。で、僕が質問したいこととしては、今後のこととしてお聞きしたいんですが、これはあくまでも、僕の、考えになってしまうんですけども、もし担当課として、もう考えていることが、かもしれませんが、公共施設マネジメントでは建て替え、大規模改修、解体等についての、費用は、出ているんですが、長期的なことで考えれば、修繕や軽微な改修等についても、どのくらいの費用がかかるのか、ある程度こう抑えておかなければいけないのかなとも思いますが、その辺、ある程度、担当課の方ですね、今後の修繕、改修等にかかる費用、ある程度こう分かっているものなのか、その辺、今後の当然財政運営にもかかってくると思うんで、その辺どうなのかお聞きしたいと思います。
町民課長、室谷真嗣君。
地域計画の中で、かかる費用の関係でございますが、今計画、どういう課題等々を整理して、あと建て替え、場合によっては住宅の古い住宅の用途廃止修繕の関係も、計画に載っけます、掲載します。その上で、概算費用ではございますが、どのぐらいの費用が見込まれるかというのを概算費用では出して、計画の中に盛り込みたいというふうに考えておりますので、今の段階では、金額の方については私の方でまた押さえている最中でございますので、ご了承願いたいというふうに思います。
3番阿部和也君。
はい、ある程度こう考えていただけているなら、いいのかなとも思います。 で、まあ、次、まあ、3点目の方に、移りたいと思います。で、まあ、住宅リフォーム、助成事業についてですが、まあ、継続しないという、まあ、考えに、変わりないとの、ことですが、まあ、この質問については、まあ、正直自分が質問すべきか、まあ、どうか本当にこう非常に悩んだところだったんですが、まあ、多くの建築業者さんから、この住宅リフォーム助成事業継続していただきたいとの、声を聞きましたので、まあ、今回質問させていただきました。でまずこれは答弁漏れかなとも思いますので、改めて、継続を求めている、このような建築業者さんの声に対してどのように思われているのかお聞きします。
町長駒井久明君。
3点目のご質問の住宅リフォーム助成事業の計画について改めて建築業の者に対してどう考えているのかという答弁漏れているんじゃないかということでございますが、事業の目的はほぼ達成されたものと考えておりますし、改めて必要であるということであれば今後1年間かけて検討をしてまいりたいというふうに考えております。
3番阿部和也君。
はい、まあ、町長の方からそうした建築業者の声に対して、どのようにということで、まあ、お聞きしたら、まあ、目的が達成されたという、まあ、答弁でしたけれども、まあ、それだけで本当にもう建築業者さんが、まあ、納得していただけるのかというちょっとそう思うところがあるんですけども、まあ、継続しない理由としてですね、まあ、目的が達成されたと、まあ、今答弁いただきましたが、その町が掲げていた目的というのは、どういった目的だったのか、羽幌町の、まあ、住宅環境を良くするための、まあ、制度だったのか、まあ、建築業振興のためだったのか、どういった目的が達成されたのか改めて教えていただきたいと思います。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。このリフォーム住宅促進助成事業の目的といたしましては、住民の公務への住宅良好な住生活の環境のためを促進するという部分が一つと、あと地元建築業者の支援といいますか、部分と二つの目的で当初制度化されたというふうに認識しております。
3番阿部和也君。
その住宅環境整備であって、まあ、建築業振興といったことが目的だったということですけれども、その、まあ、目的にするのであれば、住宅整備、これ9年間続けてますけれども、まあ、目標的な数字とかはあったんですか。何年間でこのぐらい、まあ、整備していこうと、そういったのはなかったのかどうなのか。
町長駒井久明君。
はい、目標としている数値はございません。
3番阿部和也君。
まあ、目標としている数値がなくて、どうして目的が達成されたのかなという、ちょっと僕も、なんて質問していいのか難しいところなんですけども、まあ、まあ、やらないって答えます。いいですか。まあ、やらない、まあ、継続はしないっていう考えには当然、まあ、変わりはないのかなとも、まあ、思います。で、まあ、それを踏まえていいのかどうか分からないですけども、まあまあ、今後1年かけてですね、まあ、建築業の、まあ、振興策を検討するとのことですんで、まあ、当然これまで行われてきた、住宅リフォーム助成事業よりも、まあ、効果的な建築業振興策を、展開していただきたいなと思いますが、建築業の振興というのは地域経済の活性化にも、まあ、大きく貢献してきたかと思いますが、そこで質問ですが、今年度の住宅リフォーム助成事業の 交付決定分で、よろしいですので、補助対象経費の総額を教えていただきたいと思います。
町民課長、室谷慎二君。
お答えいたします。700万でございます。総額ですよ。あ、補助対象経費ですか。あ、失礼いたしました。補助対象経費の総額は、約6400万円ほどでございます。
3番、阿部和也君。
はい、6400万ということは、かなり、地域経済にとっても大きな、貢献をしてた事業、町のいろいろとやっている事業の中でも、それだけ、地域経済の活性化に大きく、貢献してくれてた事業なのではないかなとも思います。で、それともう一つですね、このリフォーム助成事業については、一人親方から、従業員を何名も、抱えている、建築業者さん、幅広く、町内の、建築業者に対しての、振興策となっていましたが、今後1年かけて、建築業振興策を考えるということですので、今後も同じようにですね、幅広く町内建築業者が、関われるような、振興策として検討していく考えでいるのかどうなのか、その辺をお聞きします。
町長、駒井久明君。
最後の方でも答弁申し上げておりますけれども、さまざまな施策としてはやってきておりますので、今後ともですね、広くという、どの辺まで言うのか分かりませんけれども、振興策はやってきているつもりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番、阿部和也君。
はい、振興策としては、やっていただいているということは、僕も十分理解してますけれども、この住宅リフォームの助成事業についてはですね、公住であって、先ほど出ました公住であったり、教員住宅であったり、また別の大きな施設の建設工事になかなか関われないような一人親方でやっている業者さんも、こういった制度を活用して、仕事として頑張ってたわけです。そういった部分も今後も含んで考えていただけるのか、改めてお願いします。
町長、駒井久明君。
建築業、どこの業種と問わず、そういうことは取り組んでいるはずでございますので、そういうふうにご理解をいただきたいと思います。
3番、阿部和也君。
はい、ぜひ代わりの振興策をこれから検討するということですんで、住宅リフォームが、継続しないくなったことによって建築業が衰退しないように、ぜひとも、1年かけて、考えて、これリフォームだけがあればいいというものではないんですけども、ぜひとも建築業に対しての振興策というものを、考えていただければなと思います。で、次に大丈夫ですかね、4点目の、建築業の、人手不足の認識と今後の対策について答弁いただきましたが、まず、建築業に携わる方というのは、古い言葉では修行期間を経て、職人となりますし、また今すぐ欲しい即戦力で言えば、技術技能というものが当然建築業求められるのですが、人手不足の対策として、まず確認として質問しますが、今年産業界における労働力の融通などの、働き手対策検討会が設立されましたが、町としてはこの産業間の連携だけで、この建築業の人手不足は本当にカバーできると考えているのか、確認としてお聞きします。
商工観光課長、高橋慎君。
お答えいたします。館内的には今言ったように産業間の融通ということでの話し合いを進めているところですが、その中で建築業というふうな だけっていう話はしておりません。で、羽幌町としても建築業に関しては先ほど言われた通り技術と持った方という方の認識はしておりますので、融通ということで の人手不足解消ということはそれだけではできないとは考えております。
暫時休憩します。再開は11時10分とします。休憩前に引き続き会議を開きます。3番安倍和也君、
続きでやらせさせていただきます。その働き手対策検討会の、産業間の連携だけでは本当にこう建築業の、技術を必要とする、職人さんなり、働く方たち の, 人手不足というのは本当にカバー、できないとい う感じでいるとは思うんですけども、じゃあそもそもなんでこう人手不足になったのかを本当にこう行政の方にも考えていただきたいと思いますが、人口の減少や、高齢化はそのまま、労働力の減少となりますが、やはりこう小さな町だとその業界に対して仕事があるとないとではやはり大きく違ってくるのかなとも思います。でそこで質問ですが、仕事作りは雇用対策にもつながると考えますが、特に建築業の場合、年間通してできる仕事もあればできない仕事もあるかと思います。でやはりこう短期間の仕事作りが今後の、鍵となるのではないかなとも思いますが、その辺、町としてこの建築業に対しての仕事作り、夏も冬も合わせてでいいですので、どのように考えているのかお聞きします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
29年に同じ質問をいただいておるときにはですね、町としてさまざまな形でですね、そういう方の仕事の発注を心がけるようにするということでご答弁申し上げておりまして、そのことには変わりはございませんのでご理解をいただきたいと思います。
3番安倍和也君。
で、そういった答弁をいただいたのは僕も覚えています。でその後どうですか、なんか29年度にそういった、冬場の、仕事に関しても答弁いただいたんですけど、その後どうなんですか、町の方としては少し多めに仕事を 冬の間も出すような感じになったのかお聞きします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
引き続きご答弁申し上げます。冬場につきましてはですね、前にも申し上げたと思いますが、建築業で言いますと土木工事で下水道事業で冬も出した折にはやはり防寒対策等で、見えづらい、あと帽子をかぶると聞きづらいというようなことで事故につながりかねないということで中止をした経緯がございます。また予算等もですね、暖房等かかるそういった費用も負担するというようなことからですね、現状としては増えていない状況にはあるかと思いますけれども、今後とも何か補策があればですね、また検討することはやぶさかてないのでご理解をいただきたいと思います。
3番安倍和也君。
今町長から答弁いただきまして、いつだろう、10月だか11月10月でしたかね、苫間前の、建築業者さんと、お話しする機会がありまして、苫間前今確か教員住宅建設中だとお聞きしてます。発注が10月、完成が2月ということで、その方と話をしたのは、冬の間も仕事あるなっていうお話をして ておりました。で、まあ、先ほど、まあ、町長が言いますように、どうしても冬場だと、まあ、暖房費なり、いろいろと雪囲いしなきゃならない、建設費、確かに上がるとは思うんですよね。ただ、まあ、もちろん予算があってのことですんで、あれですけども、やはりどこかで、そういった冬場、まあ、下水の土木だったら難しいですけれども、先ほど、まあ、言いました工事の改修であったり、修繕であったり、そういった部分は冬場でも当然できるのかなとも思いますけれども、改めて、そういった今後を考えていただきたいと思いますので、答弁よろしくお願いします。
町長駒井久明君。
それは以前にもまた繰り返しになりますけれども、考えていないわけでございませんで、予算等の費用の部分もございますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番阿部和也君。
はい、ぜひとも、まあ、冬の仕事作り、建築業に対しての仕事作り、本当に考えていただきたいと思います。それともう一つ、人手不足で心配されるのが、町が発注する建設工事等についてですが、こうした建設工事については建設業法で、まあ、金額にもよるんですけども、主任技術者と設置しなければ、なりませんが、まず確認として、質問します。羽幌町よりも、まあ、小さな町、まあ、一人親方しかいないような、町などではどのようにしているのか、まあ、これはもう本当に国のあれですので、法令遵守なのか、自治体独自の特例で、建設工事等を行わしているのか、もし、まあ、担当課でよろしいですので、分かれば教えていただきたいと思います。
建設課長、敦賀哲也君。
お答えいたします。基本的には法令に従った中で発注をしているということでございます。
3番阿部和也君。
まあ、これはもう国のあれですんで、そう簡単に、まあ、変えるということは難しいことなのは十分理解しています。で、まあ、今日の朝もですね、まあ、建築業者さん、まあ、こういった質問するんだという、まあ、電話でやり取りしまして、で本当にこの今の、まあ、主任技術者、また金額が上がれば管理技術者、設置できなくなるじゃないかという心配されている方も当然いました。で、会社の社長というのは現場代理人にもなれません。ぜひ、まあ、これから国のことですので難しいとは思いますけれども、どこかでこう、まあ、調べていく、そういったことも今後、この先、来年再来年起きる問題ではないかと思いますけれども、やはりこの建築業の人手不足といった部分で、こういった部分ですね、担当課として やはり、頭に入れて今後調査していただきたいなと思いますが、課長でよろしいですので答弁お願いします。
建設課長、敦賀哲也君。
お答えいたします。基本的には先ほど申し上げましたとおり、法令に遵守した中で発注側としては発注をしていくという考えには変更はございませんが、その別な手段があるのかどうか、まあ、そういう部分については担当技術さんとも相談し確認しながら検討といいますか、確認はしていきたいと思います。
3番阿部和也君。
ぜひともこういった部分本当にも課題としてなっているということで、認識していただきたいなと思います。それでは5点目についてですが、まず確認として質問しますが、社宅建設促進支援事業と、まあ、それと同じような制度でもあります、民間賃貸集合住宅建設促進助成制度、合わせて、今年度の制度利用実績を教えていただきたいと思います。
地域振興課長、坂井峰隆君。
お答えします。まず私の方からなんですが、民間賃貸集合住宅の助成なんですけれども、今年助成金を決定しているのは1件で、対象住宅は2棟7戸となってございます。
3番阿部和也君。
1件で2棟7戸、この1件 地元業者が建設したのかお聞きします。
地域振興課長坂井峰隆君。
お答えします。これにつきましては町外業者が施工しております。
3番阿部和也君。
もう町外業者ということで地元建築業者を選択していただけるような施策、なのかなと、もどうなのかなと。でこれそもそもこの両方の、この制度を指定するわけではないですけども、助成制度というのは住宅不足解消のために、できた制度だったのかなとも認識しているのですが、町の方としてはこれは建築業振興のための制度だという考えでいるのかお聞きします。
地域振興課長坂井峰隆君。失礼しました。はい、町長駒井久明君。
はい、この件につきましてはですね、私が就任いたしました26年にはもう始まっておりまして、27年に金融機関からですね、地元業者から応募がないということで、終わっておりました。それでさらに議員おっしゃるとおりですね、住宅不足については、国の補助も活用しながら借公金ということでですね、2棟4戸をやりましたが、翌年27年間か8年か忘れましたけれども、予算補助的にはですね、1棟分しか当たらなかったということもございました。それでさらに拡大せざるを得ないということからですね、地元でない業者についても応募できるというふうに変えたところでございました。
3番阿部和也君。
住宅不足解消のための、制度なのかなとも思います。で、この5点目に関しては本当にもう地元建築業に対して、業者を選択していただけるような施策というものを、検討していただきたいということで、29年の3月に質問したんですけども、先ほどの、3点目のリフォーム助成事業については、今年度、35件のうち、元受けとなって、受注した、施工したのが、13から14社ぐらいなのかなとも思います。で当然下請けを合わせると、それ以上になるかと思います。ただこの社宅建設促進事業であったり、またアパート助成事業、1軒あたり、1棟あたり、電気工事であったり、水道設備も含めてですけども、一棟あたりに関わる建築業者というのが、5、6社ぐらいなのかなと考えています。でそれでも、これを否定するわけではないんですけども、この、検討していった結果、これが、地元建築業者に対しては本当にこう、有効な政策だと思われているのか、改めてその辺お聞きします。
町長駒井久明君。
地元業者に対する選択、されるようなアパートの部分であろうかと思いますが、その部分についてはそういうふうに思っておりますし、先ほど申し上げましたとおりですね、金融機関も入っていただいて、地元の建築業者に、やっていただけないのかということで再三にわたってですね、お願いをした経緯もございました。で先ほどお話しありました部分の旅の業者と地元業者もございましたが、地元業者につきましてはですね、手続き上ちょっと条例に合わない部分がございましたので、落ちたというような状況でございましたので、決して地元にですね、不利になるようなやり方はしておりませんので、今後ともですね、業者が集まってですね、向かっていただきたいなと、町側といたしましては地元の業者になるべく仕事を取っていただきたいと、そういう思いで出している事業でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番阿部和也君。
この制度僕は全然否定するつもりでもありませんし、で、当然地元の業者が1社でも2社でも多くこの制度等を活用していただければ、当然住宅不足解消という部分も補えるのではないかなと思います。ですが、 広くこう、ね、使ってもらえるようなことにするんであれば、まあ、建築業者さんの、まあ、声にもう少し耳を傾けてですね、こういった、この2つの制度の中身などもまた見直すことも必要になるのではないかなとも思いますけれども、その辺改めてお願いします。
町長駒井久明君。
先ほどの繰り返しになるかとも思いますけれども、私も否定しているわけではございませんので、前にも金木議員のご質問でしたかね、町民の中にはやっぱりね、個人の財産にそういう補助をいつまでもつけるのかといった声もあったのも事実ですし、議員おっしゃるとおりですね、町民の方の改築希望も多いのも存じておりますし、業者もそういったことで望まれているというのも分かっております。ただそういった部分でですね、不利益を被るような事実もございましたので、そういった部分について何とかできないのか担当課とも相談しましたが、担当課では現在はちょっと難しいという話でございましたので、1年間考えさせていただきたいということで、ご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
3番阿部和也君。
はい、まあ、今の町長の答弁でいくと、まあ、リフォームのことをまあおっしゃっているのかなと思います。で、まあ、今後1年間、まあ、かけてですね、あの建築業の振興策ということを、まあ、検討していただくということですんで、あの、まあ、繰り返しになりますけれども、本当にこう一人で一人親方として頑張っている建築業者さんもありますし、従業員も抱えて、まあ、その人たちの生活も、まあ、しっかりとできるように、会社を経営している方もいます。あのぜひともそういった、方たちの思いというものも、考えていただきながら、あの建築業振興策というものを、まあ、この1年かけて、検討していただければなと思います。で、まあ、これで、まあ、最後にしますけれども、あの町長、あの子や孫にあの、まあ、借金を残さない、財政運営、まあ、健全化を掲げて、まあ、今回の町長選で、当選されましたが、それと合わせて、まあ、今後はあの建築業に限って、ではないですけれども、子や、孫たちがこの町で、しっかりと商売できるような、また会社も残していけるような、まあ、振興策を期待お願いいたしまして、私からの質問を終了いたします。
答弁はよろしいですか。これで3番阿部和也君の一般質問を終わります。